皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
お便りが来てますよ。これなかなかハードなお便りなんですよ。これ
ハードな、
猫と散歩さんという方から来たんですけど、ね、
君が読むの、
ちょっと僕これ読ませてもらっていいですか。ぜひ木原さんにも語ってもらいたいなと個人的に思うような。
カンちゃんと陽子ちゃんが読む分にはお便りやなと思って、君が読むとろくなことがないから、
まあ、ろくなこと
本人読みたいぐらい
だと紹介させてもらいたいな、
ね、楽しみやな、
はい、どうぞ。
まあ、昨今激増している怪談番組や怪談 YouTube、 怪談コンテストでのお話で、耳した瞬間からこれって話がおかしいとか、このまま通り過ぎるわけがないなどと怪談のデタラメさが気づくようになった、まあ、番組で怪談はまず出力より入力が大事というお話をされたのは本当だと思えてばかりです。コンテストに出てくる人はほぼ例外なく
怪談、ちょっと待ってちょっと待った、
あれ待ったがかかった、
待ったが、
どこに向いていくか知らんけれどもやね。
あ、感づきました、何か。感づかれましたかね。さすが勘が鋭い。
うん。当たり前だのクラッカーやで。
久しぶりに聞いた。
その流れ、察するところにやね。うん。というか、そもそもこの番組にやね、いや、怪談番組っていうぐらいだったら、僕だって口にするから、あるかなと思うけれども、なんか、コンテスト的な話に触れるはずがないでしょ、この番組に。
まあ確かに表のこの本放送で今まで触れてないですね。別冊では何回か触れたことがあるかもしれないですけど。
まあでも実際多いですもんね、見てるとね。
というか、ここと関係がないから、コンテストって。
まあまあ、
というか言葉が裏返るわし。うん。だから、しかもそれ、なんか見た感じからすると頭何もなさすぎるから、それ、途中から読んでる
の違うか。まあ本文からちょっとね、読ませていただきました、僕は。
ああ、なるほどね。
もう本題から
。
担当直入に。
ね、いやね、まとめて別冊に行かない、それ。
ああ、確かにちょっと。
別冊向きな。
ただ、ひょっとして、僕の、思い過ごしかもわからんから、ご本人が、やっぱり、怪談好きな人に聞いてほしいことも含めて、まだメッセージ性のあることがあるかもわからんからね、今の段階ではこの辺にしとくけども、またもうちょっと続けた方がいいと、佐々木くんが思うなら、一応黙って聞いてる。
これちょっとハードになりそうな予感はしますね。後半の方もちょっと黙読すると。
やはり別冊抜けとして心づもりをしてもらってからにしますか。
うん、どういう番組なん、この番組。
ちょっと本放送では語れないようなことを、木原さんが話さなあかんはずになるかもしれない。
じゃあ別冊です、
ね。階段にまつわる話なんだよね。
まつわるけれども、ちょっと危険な香りがしてきたんで。
でも別冊って結構やっぱ本放送では語れないようなことっていうのがまずコンセプトですもんね。ね
じゃあそうしましょう。う
ん、じゃあ明日配信の別冊怪談ラジオでこれちょっと取り上げさせていただきましょうか。
は
い、
じゃあ皆さんはね、ぜひそちらの方で聞いていただ
くと申し訳ないですけど。
何読むの？いやいや、申し訳ないじゃなくて、それ私答えるんでしょ。
もちろんです。これはもう別冊ですから、木原さんにも答えてもらいましょうか。
また追い詰められるのも。
でも放送で言えないようなことまで言ってもらいましょうか。別冊の方で木原さんに。
いや、ぶっちゃけでも木原さんがどんだけ追い詰められても、その分たくさんのリスナーさんに聞いてもらえれば、我々それ
その方
が嬉しいわけ
です。いや、どんどん突っ込んで。
あのね、そういうことでどうして周期一決するの。
というわけで、
ちょっと、夢、はい、猫と散歩さんね、申し訳ないですけど、うん、じゃあこれ、別冊怪談ラジオ、ちょっと有料にはなりますけれども、うん、ぜひ明日の配信を。
なんでそんな誘導細かいの
聞いていただきたいなと。
ちょっとあの、自販機でね、なんか缶コーヒー買うんだったら、一回我慢していただいて、ちょっとそっち、こちらに。
その代わり、これちょっとひょっとしたら、もうほんま放送じゃ言えないこと。
マジで、
はい、
あんまり、あんまり、あんまりいじめないでね。
いや、もう語らせたいですね、木原さんに。
語らせたい。
楽しみ。
語らせたいという表現
が。怖いな。
楽しみにしておきましょうか。
普通の、いつものほら、いつものなんかこう、なんかこう、何、お便りないの、お便り。
ちょっとまあ体験談が来てたので、
うん、
体験
談
を。最初から紹
介していきましょうか。
今日は、じゃあ、ええ、そちらを紹介させ
ていただきます。ってなんだ、今日はって。
あ、でもね、こちらのお便りもですね、うん、結構細かくですね、何かこう書いていただいてるというか、
いやいやいや、
以前にもですね、お便り投稿してくださった、明石市にお住まいのラジオネーム、みきみさん。
あ、なんか聞き覚えがあるハンドルネームの方ですね。
皆さん、こんばんは。
こんばんは。
先日は、怪異と偶然の境界線という厄介な質問に丁寧に答えてくださり、ありがとうございました。
なんとなく思い出した。
はい。
苦労しました。
私にとっての怪異が家で起こったので、ポジティブに消化していただきたくメールします。
ポジティブに
消化。ポジティブに消化。ポジティブに来ましたね。
ついに、そういう発注のリクエストが来るようにまでね、
確かにな
ってしまったんですけど、夜中ですが、主人はトイレに入っていました。うん、私はソファーでスマホをいじった後、キッチンで洗い物をしていました。その時、何？トイレから主人の声が聞こえてきました。
ほう。
主人はトイレにスマホを持ち込むことがあったので、うん、私はこんな時間にお父さんかお母さんから電話がかかってきたんかしら？もしや不法？とハラハラしながら手は洗い物を、耳は主人の方へ集中していました。
うん、
しかし全く話している様子がありません。
うん、
洗い終わるという時にやっとトイレから出てきた主人は、うん、私の方へ向かってきたので、何の電話？と聞くと、電話？来てないけど。それよりどうしたん？と主人。トイレから何って言ったのが聞こえたんやけど、電話かかってきたんやないの？と聞くと、ドアをノックされたから何って言ったんやけど、と返されました。
うんうん、
いや、洗い物してたからずっとここにおったけど。足音がドアの前まで近づいてきて、それからノックされたから君、君やと思った。私がソファーから降りた音がトイレの主人にも聞こえたので、何か用があってノックしたけど、大した用でないから私が何も言わなかったと思ったらしく、
うん、
自分から用件を聞きに来たというではありませんか。
うんうん
うん、我が家は 1LDK なので、大体の音は筒抜けです。
うん、
主人にノックの後に立ち去る足音を聞いたか尋ねたところ、聞こえなかったと言っていました。立ち去る足音がしなかった時にドア開けたら誰もいないっておかしいでしょ？
鋭い。
うん。その時点でなんでノックをしたのは奥さんじゃないって思わなかったんですか？と突っ込まれそうな気がしますが、
うん、
私が主人のお風呂が少し長く、かつ物音がしない時に倒れていないか心配でしょっちゅう様子を見に行くので、この時に声をかけない場合もありと補足で書かれてます。またいつもの生存確認に来たんか？と思い込んだらそこまで考えないものなのかもしれないと考えています。しかしながら主人のトイレからの声はしっかり聞こえたのに、私には足音もノックをする音も全く聞こえなかったことも不思議に思っていますという内容のお便りなんですけれども、うん、これご丁寧にですね、なんていうんですか、
間取りイメージ的な、はい、こんな感じです
ですね、メールにあって送ってきてくださってますね、うん、
ポジティブに持っていかなくてもポジティブな話でよかったです、
うん、あ、これはねもう最初からもうポジティブで、うんうん、
これぐらいのことは日常に気にしてないだけで実は多々あるのではないかと思っていただいていいんじゃないかなと思ったりするんですよ。勘違いももちろん含めて、ですよ。ドアをノックされたみたいな、うちの事務所だってねって言っちゃなんですけども、うん、ね、これはトントンお化けが来たということになってるんですけど、ノックだけをされて、明らかなノックなんですけどね、うん、来客の時にもあるので、
うん、
過去の経験から言うと、ノックされるけれども何もない、
うんうん、
ということがある。で、
この方の場合の足音に回答するんですけど、うちの事務所、4階なので、そもそもノックする前にエレベーターの開く音がするはずなんですよ。
そうですよね。
うん、ガーって。だから、ノックの前に人が来るのはまず分かるんです。それはもう郵便配達員みたいな人が来ても分かるぐらいですから、というところだけども、突然ノックだけ聞こえるんですよ。当然ね、ノックをしているであろう、この、という高さのあたりに、いわゆるドアホンがあるわけですよ。ピンポーンっていうのがあるわけですから、ノックするぐらいだったらそれおっしゃいいわけでっていうのがあったりするので。
普通はそうなんでしょうね。
だからこそノックがあった時っていうのっておかしいなと思うきっかけでもあったりするんですねというとこだったりするんですが、あるものはあんねんからしょうがないという考え方に、まあしてたりします。昔はよく、引き戸の玄関がガラガラガラって開く音がしたとか。すさまじい音じゃないそれっていうところ、紛れとか勘違いでは済まないで、ガラガラガラっていう音がして、はいって言ったら誰もいないところがドアが、引き戸が開いてないっていうことが、あるということがあったりするのと、まあ、近しいもんなんでしょうねというところですから、ただ、足音の遠ざかろうとか聞こえなかったでしょうみたいなところの注意点を迫るところなんざ、さすがうちのヘビーユーザーだなと。
だって本当言いそうですもんね。
ただ、ノックにしてみても、気配にしてみても、壁一枚隔てた向こうに何か、あるだとか、すりガラスに姿が映るだとか、歌声が聞こえてくるだとか、テレビのスイッチ音が入って声が聞こえ出しただとか、様々な扉の向こうに、気づくべき、信号のような音が聞こえた系というのの差はあれども、何かの存在感がちょっとしたことをやるという点、ざっくりとしてますけど、まあ、同じで、それしかないので、そのさっき言ったテレビがほんまについてるのかって見たらついてないんで、ついたのも不思議だけども消えたのかなっていうこと以前に、そもそも本当にテレビの音が聞こえたのか、というのもあったりするわけですから、何もないなら全てこれポジティブでしょうみたいな、現にこれでラジカンの怖い水曜日に手紙が書けるみたいな風なきっかけになったようなもんだったりするので、で、これをね、夫婦で共有できてるということも大変ええこっちゃなと思うんです。
そうですね。
またお前な、青なこと言うてっていう揉め事にもならないとも限らない。
またそんなことばっかり言うてとか。
そう。
ラジカン番が聞いとうからやろ。
そういう言われ方もちょっと。
そう。同じ番組ばっかり聞いてるからや、みたいな。ならないとは限らない話ですよ、まあ、ね。ですよ。で、小さな、些細な、忘れてもええような、細かなことやっていうことを、気にしすぎやっていうのも、なんかこう、気の病に捉えられそうで、ちょっと困るのでっていうところだったりするから、こそね。
まあ、神経過敏になっとうだけちゃうか、みたいな。
そう。だからこそこういう話、ここまでのくらいの話だと、忘れてよいのですっていう、ね。うわ、面白い一ネタがあったっていうふうに、よかったねというふうに、まあ、喜ぶくらいで、ええんじゃないかなと、まあ。
心配しなくても十分ポジティブですよ、
というか、心配なもの何も入ってないからね、そもそも。
そうですね。不安要素も全くないですからね。
だからもう、三木さんにはね、これからもご夫婦揃って、ね、これからも、つつましやかというか、はい、
夫婦円満で。
夫婦円満で、それが一番じゃないかな。
お過ごしくださいと。
はい。まあ、これがあった以上は、奥様の方がトイレに入っている時もノックされる可能性が当然あるので、その時の覚悟ぐらいはあった方がいい違いますかね。
心構えぐらいだけしておいたらいい
ですよね。そう何って言って返事がない時には、ははーんとぐらい出たなっていうぐらい
出たなぐらいで、もしそれが原因で旦那様と喧嘩になってね、奥様飛び出したとしても、まあ、首のない鳩が落ちてきたとか、
そうい
うことはある
かもしれない。仲直りするかもしれないですからね。それで、
そっちはね、
別の方の、ね、投稿の話でしたけど、
はんちゃんされてるな。
なんか
いや、ちょっとびっくり。
ありがとうございます。いや自分でも笑ってしまいます
。法則があったらすごいですね。夫婦喧嘩するために上から首のない鳥が落ちてくるっていう、何か法則があれば。
で帰って旦那先するったら、それは天罰やって。
です。
なるほどね。
うまくなんかで、ね、ちょっとつながってないけど、なんか、はい、かけられましたなっていう。
そうですね。
うん。
なるほどな。これから揉め事があるたびに、その手があるな。
なんか、
使えますね、
これ。これは使えるかもわかんないですね。うん。あ、よかったな、なんかいいな。うん、
久しぶりになんか、松山さんから。お題いきますか、木原さんに。
マジですか、わ、ね、わ、ここでまた来ると思わなかったから
、に思ってたり
するんですね。このままお題がないまま年内駆け抜けられればいいなと思ってたのに、
いやなかなか思い通りいかないもんですね、
うんうん、ね、
あのね、うん、このこういうこと言うとすごく意外に思われるんですが、うん、職業柄ね、うん、拙者はね実はね高所恐怖症なんですよ、うん、
あ、一緒です、僕も。
あ、一緒ですか、だからね、はい、あの外が見えてるね、あの、うん、スケルトンのあのエレベーターとかすごい怖いんですよ。
高層ビルとかも
めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。
そうなん、
うん、でね、やっぱりあの、まあ、実話とか創作とか、まあ、いろいろあるにしろ、うん、屋上とか、うん、あとは、それこそ崖の上とか、うん、こう、高いところって結構やっぱ恐怖の舞台になることって多いと思うんですよ。
うんうん、
なので、要は高所、うん、高いところ、こういうお題だとどうかなってちょっと思ったんですよ。
前なんか飛行機のね、あの、パイロット席、着陸してる飛行機の席での会みたいなお話はされたら随分前ありますけども
。あれもだいぶ前でしたよね。
飛んでる飛行機の最中にある会とかもしあったら面白いかなとか。う
ん、
そ
う
そ
う
そ
う、だから一口に多分高所といってもね、いろいろ考えられると思うんですよね。
まあ、東京タワーの展望台じゃないですけど、スカイツリーの展望台とか。
まあ高いですよね。うん。大阪だったら、まあ通天閣だってありますし。
通天閣の上とか。通天閣は高いとか、今の世の中。
ね、どうなんでしょうね。
したら高い。
まあまあまあまあ、ええ、もちろん普通の、あの、日常習慣の中からしたら、まあ高い方でしょう、十分。
宇宙ステーションの中とかね。
宇宙、高いな、やらない、高い
そんなに、それ高い言うかな、もう。
あ、まあでも、
まあ、取材ができないですけどね。
そこまで行っちゃうとね、うん、ちょっと、それは無理なんですけど、う
んうんうん、ただ、高い空間というか、高所の空間での、
そうですね。
高所空間での何か階ということですかね。
はい、まあまあ大きく捉えれば、うん、はい。
まあ、まず、疑問に思ったこと一つ、
はい、
かんちゃんは本当に高所恐怖症なのか。
高所恐怖症です。怖いです、高いところ。
なんかこの7階の窓から、はい、あのね、修復のためにあの潜水艦が、はい、自衛隊の潜水艦が2隻そ、ね、はい、横付けされてるのを見てたんですけど、
はい、
あのごく普通にかんちゃんも眺めてたような気がするから、あれ怖いの？
あのですね、うん、おそらくですね、角度的な問題かなと思うんですね。
ああ、
あの、要はまあ展望台もそうなんですけれども、遠くのものを見るじゃないですか。あの潜水艦とかそうだったんですけれども、うんうん、例えば本当にあのエレベーターとかだと、もっと足元に近い状態、うん、真下とかが見えるような感じじゃないですか。
うん
うん、ああいうのが本当にあの怖くてですね。うん、だからそれだったら本当にもう3階とか、4階とかでももうすでに怖いんですよ、やっぱり。はい。うん。
まあ、螺旋階段とかね。
そうです。
ああいうのは怖いか
も。あとは、まあそうですね。
絶対落ちないとか、そういう危険性とか。
そういう安心感も手伝ってたと思います。まあ、スタジオ、あの、ガラスも何重ですし、そうです
ね。部屋の中だしね。
はい、うん。だから厳密に言うとね、ちょっと微妙なところもあるのかもしれない
ですが、まあ、高いところは、概ねの人が怖がるので、うんうん、はい、あの、高いところが怖いという概念だけで、高所恐怖症とは、なかなか断じがたかったりするんですけど、うん、まあ、基本的に高いところは落ちたら嫌だから怖いわね。
う
ん、
まあ、そう考えちゃいますね。うん、
エレベーター、外が見える。床とまでは言わなくても、はい、窓がついていて、外側があの見えるエレベーターが苦手で、絶対外の方見ないところが、目つぶってエレベーターに乗るという人も、うん、割といるといえば、
はい、
いますよね。うん、一方で、高所とは、
とは、
という点で言うと、
はい、
椅子の上に立てないという人もいたりします。
はいはいはいはい。
どういう意味でしょうね。あ、ちょっとここ掃除するから、椅子の上にちょっと立ってくれるっていうふうに、どういう手でもなく、
うん、
ね、一番移動しなくていいから、座ってる椅子の上に立ってって言われたら、うんうん、あの首を横に振るって立てる、怖くって、
はいはいはい、
踏み台に乗れないっていう人も僕会ったことあります、うん、高くて、
うん、あ、じゃあ上の門とか取るときもこう乗れないわけですね。
絶対脚立とか無理ですね、
う
ん、
無理でしょうね、そうなると、
うん、あの面白いもんだなって、面白がっちゃいけないんですけど、面白いもんだなと思うのは、うん、あの高さから言うとね、
踏み台に登るのと階段を登るのとは同じようなもんなんですけど、そういう段差の問題ではないんですって。いわゆる階段は登れるんです。でも踏み台のように、いわゆるあの床を海と例えるなら、離れ小島のようにボツンと出っ張ってるというところに乗って、一気に自分の身長の身長差が、あの出て風景が変わるっていうのが、もう高くて怖いっていう感覚といえば、わかりやすいですかねっていうところですけど、踏み台もダメなのっていうのがあったりするんですよ。でね、その人にそれ以上突っ込んだわけでもないですけれども、踏み台が怖いのは、まあわかるとして、踏み台にも高さによるではないですか。膝よりも高ければそりゃ怖かろうっていう人いるかもしれない。あの、ちょっとでも、ガタガタっとしたら、あ、落ちるかもわからへんみたいなものに直結しやすいですからっていうところですけども、一体その踏み台というのは、どの高さまで下げれば、踏み台と認知せず、怖くないという高さで、そもそも高いと認識しなくなってくれるのかって、どうなんだろうなと思う。いわゆる、高所ですっていうふうに頭が認知するスイッチって、どこにあるのかなと思ったりします。身近なところだとね、それはいくらなんでもね、25階建ての、鉄骨で横に伸びたところに立ってって言われたらさ、怖いがな。
誰でも怖いわよね、それはさすがにね。
危険性も怖く、プラスされる。
確かに誰でも怖くて、足がすくんで、おまたヒュンとなるっていうような、ふふふるふと震えるっていうふうになるって、動けなくなるというのは誰もが思いがちですけれども、東京タワーは職人技で立ってるので、あれ鉄骨を人間とクレーンとの、あんな高いクレーンないですからね。
そうですね。
東京タワーが一番高いんですから、東京タワーより高いクレーンはないわけですから、人間技によって立たれてるわけですよ。飛び職の人が、組み上げていくっていうところがあったりするわけですけども、見てるだけで気が遠くなるような、すべてのものが下にあるものの中に、の板の上に座って、こうね、ボルトのようなものを回したり、シャーッとこう、ね、溶接機かなんかやってたりするわけですけど、あんなん見てるだけで人間とは思えなかったりします。
見てる方が
怖いですよね。さすがに僕も怖いもの。
ね。
というとこだったりするんですよ。というふうな話もちゃんと、加味しておきながら、人によって怖いものの高さが違うのだっていうのって、普通に怖さの、質がそれぞれによって違うのだという話と、まあ、直結しやすいですから、ちょっとだけいじらせてもらいましたけれども、さて、この中で含むところの高所とは、
はい、
とても難しい問題が、あったりします。高いところって、
はい、
の話って、
はい、
山と飛行機しかないんちゃうんかと言ってもいいぐらい、めったにあるもんじゃないです。
うん、その先ほど言った東京タワーの建設現場のところとか、そういう鉄骨
の、
いうところでもあんまり、
ビル、高いビルから、窓の外を、を見るのって、高所っちゃ高所を、
ですけどね。
だけれども、それは位置関係から言えばっていうだけですよね。そこのビルの、いわゆる、125階で階があった、と仮定するじゃないですか、それは125階で階があったかもわからないけど高さ関係ないよね、
うん、なるほど、
という可能性も、つまりこの番組的に言うなら高所が引き金でなくてはならない、で高所が引き金になってる可能性があるので最も近しいのは山です。
確かに山とか、まあ、飛行機の飛んでる飛行機とかですね。
ということになりますよね。これは飛行機が着陸してる時に起こる回ではおそらくないみたいなような。
飛んでる時やから起こった的な。
まあでも必然的にやっぱそうなっちゃうんですからね、やっぱ。
これは、作り話というか、作られた、物語ですけども、飛行機の空飛ぶ飛行機の横にグレムリンっていうのが
いる。はい、そうですね。
ですよね。翼、空を飛んでる飛行機の横にちょっこり、翼にちょっこり座ってるっていうのって、着陸してる時には俺はおりませんからね。飛行機の妖怪ではないんですよ。飛行機に乗って高所を飛んでないと成立しない、発動条件みたいな化け物ですよね。
で、なんであれはってなるわけですよね。
その通りですね。で、これは自然現象ですけれども、ブロッケン山の妖怪と、ブロッケン山という山ですね、の妖怪というのが、あったりします。山の上に登って、雲海に自分の影が落ちたら、その影の周りに、その影が、化け物のように見えたりするけれども、そういう雲海に映ったただの自分の影と、その周りにできる、虹の輪っか、光彩みたいなものですね、っていうとこだったりするだとか、霧をスクリーンに あの自分の影が巨大な人間がいるかのように見えるということを含めてだったりします。これも多分低いところではそんなに起こるもんではないでしょう、
うん、
だから高いところで起こる怪異というのはおおむね孤立してるということと無関係ではないと思う、うん、
はい、
他に周りに人がおったら多分そんなに慌てもしなければ怖くもなかろうということになったりするので、うん、条件が絞られてきますよね、
うん、
条件が絞られてるところに怪異がない条件が絞られているというところ一点に怪異を求められるというのは、集めてる人間からするととってもありがたいお題だったりするんです、うん、
はい、
であるのかっていうと、あまりにも条件がてっぺんに尖ったかのものになったりすると、うん、そんなもんあるかみたいな概念ってあったりするんですよ、
う
ん、
もうそこまでもう行っちゃうんだ、それぐらいのところまでもう突き抜けちゃうぐらいの、
うん、というのと同時に、
はい、
僕の頭の中のセンサーがね、
はい、
怪しいと思うことが多かったりするんですよ、うん、なぜならばって言ったら高所のところって、うん、さっき見た通り一人でいる時が多かったりか、
うんうん、
気圧が低いか、
うんうん、
温度が低いか、
うん、
みたいなものだったりするでしょ。そうするとね、小さなことが大きくなったり、うん、何でもないことを怖がったりという心理になりやすかったりすると思うんですよ、うん、
まあ、特殊な場所ではありますかね、うん、ある意味ね、
山の階のいくつかがそれに、属すると思うんですけどもね、うん
は
あうん、ただ、高所で言うんだったらね、こういうのが、ね、よく聞いたですよ。富士山だとか、
ほうほう、
高い山の上に、
うん、
売店とかあるでしょ、う
ん、ありますね、うん、はい、
飲み物とか軽食かなんかが食べれるところって、
はい、あります、
はい、あれ食べ物はどっから湧いて出てくるのかっていうと、
うん、
下から全部ね、人力で上げていくわけですよ、
うん、
ものすごい荷物を背負って上がっていくん、
そうなっちゃいますよね、う
ん、ですよ、ロープウェイもないからみんな歩いて登ってるわけ、
うん、
はいはいはい、
ですからね、
はい、
そういうことを専門に、運ぶ、仕事をなさってる方がいるわけです、う
ん、はい、
でね、こういう方がね、そんなに珍しい話でもなく普通に言うのは、
はい、
いくつ持っていこうっていう話を店のおばちゃんにすると、
うん、
例えばこうね、コーラ何本にしようかって言ってコーラ15本、
うん
うん、毎日こう数字が違ったりするものが時たまあるんですよ、
うんうん
うん、何それがぴったりだったりするので、
うんうん、
何で決めてるのって言って、お山の神様がね、
うん、
今日は15人来るから15人、
うん、15
人ぴたりと当てるっていう、お山の神様が今日は15人来るよって言うからっていう話を割とよく聞いたんです。
へえ。
結構、
うん、
登山した人からも聞くし、うん、おばちゃんこの人数やけれども大丈夫って言ったら、うん大丈夫、知ってたから。
へ
え。知ってたからって何って言ったら、いや、うん、お山の神様があって、自分たちのパーティーだけじゃなかったりするので、大丈夫って、大丈夫、ちゃんとあるよって人数分っていう、数えてないんじゃないんですかって、え、数えなくても分かってるって、配るとちゃんと数が足りてるっていう、山の神様教えてくれるからって、山の神様がどうやって教えんのって言ったら、うん、いや、え、声かな、声の時もあるけれどもっていうふうに言うというふうに、これは高所の売店があるところを、うん、ではいや富士に限らず、
うん、
うん、結構聞いてるかな、
でも高所ならではと言えますよね、平地ならで、うん、平地だったら足りなかったら買いに来ちゃうって話ですよね、
まあその通りだね、
ね、
うん、あれどう言えばいいんだろう、まるで先に起こることが分かっているかのようにっていう形で、うん、山の中で分かるという不思議なことがある。今言った通り人数だとか、はい、
うん、
怪我だとか、
うん、
うん、足りないだとか、 いうこと。天候ぐらいなら経験則で分かることは分かる、うんね、分からんでもないと思うんですけど。
人数は分からない
ですよね。うん、しかも
人数しか今ちょっと頭に思い浮かばないので、うん、それは不思議だと思う。
不思議。
うん。ただ、この話が聞けた時に不思議だと思うのは、相手の誰もが不思議だという話として言ってくれてるわけではないんですよ。そんなの当たり前じゃないや、小山ではってみたいな感じで聞くの。うん、でね、やがて、僕はケミさんに行くようになった時に、うん、年末も近かった、12月の半ば過ぎてたと思うんですけど、うん、友達連れて、ケミさんにお参りしたいからって言うんで、うん、12月の半ば過ぎたという時期、これ時期が大事なんですけど、うん、ターッと上がってった時に、お母さんが、みかんも片手に、はぁ、よう来たね、寒かったでしょう、言うて、これ帰る時に持ってってねって、ポンと置かれた、紙袋の中に、ケミさんのカレンダーが筒になったやつが、ポンポンポンと入ってるんですよ。うんうん、車2台で行ったんやったかな、その時。
うん、
で、よく見ると、そのカレンダーの数が人数と合ってるので、あれお母さん人数いましたっけ、うん、っていうふうに、8人でしょ。いや、明日みんなで伺いますからとは言いましたけども、カレンダーを用意してると思ってなかったんで、12月の半ばなんで、まああってしかりかもわからんけれども、筒になって袋になって人数もあると思ってないから、言いましたっけっていうふうに聞くと、山に入りはったらすぐ分かったっていうに、うん、ということもあれば、ご祈祷を終えて、社務所に、神主さんが戻ってきたら、あ、今、木原さんがお山に入りはったから、お茶用意しといてっていう、上がったらちょうど人数分のお茶が用意されたりするんですよ。
それは言
う
てましたね。
うん。なんでかって言ったら、どうやね、狛犬の前を入ってくると、
わかるんですか。
わかるっていう。
あ、
確かに県民様も高所にはなりますわね。山の上ですから
ね。山の上、上でしょ。
そのやっぱ代表格でしょうね、お山の上ってね、やっぱね。
いや、だからね、昔の山の話が、あながち、なんかこう、そんなデタラメ的じゃなかったりするのは、県民様だってあることやから。
山の上にあるから県民様でわかる、
うん。うん。人がお山の神様と呼ぶのか、そう呼ばないのかの差があるだけだけれども、なんでも、あまりにもあったので、どうしてわかるんですかって言ったら、え、狛犬さん会いませんでしたって、いや、会いませんでしたかって、いや、いますから。
いますから
。あ、時々逃げたりするんですかって聞きたくなる。意思でできてるから。
怖いわ、それは。
うん。あ、通りませんでしたって、通りましたって、うん、通らへんかったら行かれへんし、みたいなつもりで、うん、通りましたっていうふうに、あ、それでわかるんですっていうふうに。なんか仕掛けてあんのかなと思うじゃないですか。うん、
センサーみたいなね。
うん、そこを境にお山に入ったという教会があって、うん、あ、入りはった。
あれの教会なんですね。
うん。でも、気を張り巡らしてるというか、赤外線センサーじゃないですからね。
まあまあまあまあ。
うん。そこの中に入ると、あきらさんが気合ったっていうふうに。だから、お山も、おかみ様も、神主さんも、僕の気配がわかると言えるでしょ？
そうですね。
うん。で、これを、広げて考えると、物事が何らかの形で、遠く離れたところにわかるということを垣間見ると、怖いなと思えるわけです。これ、なぜ怖いかというふうに思えるかというと、これを転じて言うと、センサーとして分かるっていう考え方を転じて言うとという意味ですよね。うん。うん、分かるものを相手に送るということできるでしょ。
うん、
例えば、
う
ん、触られたら、お前触ったやろっていうのが分かりますよね。
うん。
うん、それがあんまり分かるんだったら、その触るというのを今度立場逆になって俺がお前を触ったるっていうこと、うん、でも相手は同じように感じるわけですよね、
うん、
つまりそんなもので相手の存在だとかというのが分かるんだったらいつも相手のそばに存在を送り続けることができると、
うん、
相手が気が気じゃなくなって心配事でいつも誰かに見られてるとか、
うん、
ふっと横見たら誰か座ってたんちゃうんかと思ったら誰もおらへんとか、
うん、
風呂に入ってたら、さっきのお便りとよく似てますけど、うん、誰か来たんちゃうんか、
うん、
いや、おらへんか。
うん、
読んだ？読んでないか、
うん。
みたいなことが、延々と続くというようなことを送り続けてくると、人は気に病む可能性は。
ありますね。
う
あると思います。うん。で、これを転じて言葉で言うんだったら、生き霊が来たみたいなこと簡単に言うかもわからないけど、うん。あの、その領域にとって、都合のいい言葉を使ってるかもわからないけど、それはそうとは限らんぞっていうふうに思うっていうふうに、そもそも人間が送ってくるかどうかも分かったもんじゃないし、知り合いが送ってくるかどうかも分からんけれども、ただ、この気配を拡大解釈すると、幽霊がそばにいるということに紐づけやすいですよね。で、幽霊だと思うのがやったら、生き霊だっていう、すいません、現象は同じなんですけど、生き霊と死霊とどっちゃうんすかみたいな。
どう区別するんですかって。
うん。いや、そもそも霊ということはついてるけど、霊に生きてるというのと、霊に死んでるっていうのをやって、どうなんすかみたいな。恨んでるとつけて、怨霊って言ってますけど、どう違うんですかっていうと、我々の表現上と伝え方の都合で使い分けてるけれども、同じ現象を指してる可能性は、あるでしょ、うん、広がりって言うと、なんでそんなことが分かんねえお前にっていう考え方って、まああるっちゃありますけれども、うん、分かることを転ずると、分からせることにつなげることができるから、高所で感じる怪異というのは不思議なだけではなくて、低所で起こらないという保証はどこにもないですよね。
そうですね。
なるほどね。
で、低所で起こるんだったらというか、日常の平地で起こるということというのは、うん、たまたまではなく、起こされているのだ。っていうふうに、転ずることができるんだったらば、怖い話に直結するのは、もう目の前です。うん。物理的なものが起こらないですけれども、ほとんどの怖いことって、頭の中で起こってたり、頭の認知で決まることですから、そうさせれば、何も相手に見せなくても、見たと思わせればいいわけだし、触ってないのに触られたと思わせればいいわけ。だし聞こえてないのに聞こえたように見せかければいいわけでしょっていうのって、術として考えればそんなに難しいことではないですっていうところだから、術はないとは言えないけれども、あるとも言いたくないしっていうところですけども、起こらないというふうに思うんだったら考えが甘いとも言える。人間ってびっくりするほど繊細なんですよっていうことを常に頭の中に入れておかないと、怪異は自在に、うん、その妖術とは、人の技やからね。うん、神羅万象、己が意のままに操ることで簡単です。たった一度体温が変わるだけで、ふらっとするんですよ。たったの一度で、36度が37度になっただけで、あ、大丈夫っていう、顔が赤いよだとか、ちょっと目泳いでるよっていうとこですけども、一度は一度ですから、36度が37度になったぐらいでどうやっていう考え方って、まあありますよねっていうところですから、人間は絶妙に微妙なバランスで生きてるものですから、微妙なバランスをちょっと崩すということから、怪異が始まるという点で言うと、体調も精神状態も同じだったりするのでと思うと、術の秘訣そこにあり、う
ん。それは怖い高さも人それぞれちゃいますしよね。
でね。
うん、
高さこそ人間のセンサーが感じるものの一個だったりするわけだから、
はい、
怖いことのものの一個にね、そんなに高いところが怖いんだったら、うん、本人に高さを意識するものを送り込んだらいつでもその人ビクビクしてダメになっていく。うん、だから怖いものをが何であるのかっていうのって、相手に悟られることというのがない方が強く生きてやすいかもしれないですね。
なるほど。
こいつ高いところに弱いんだっていうふうに、高さを意識させることを常にやっておくと、その人間は参っちゃう、精神的にダウンするし、その人を遠ざけることも不可能ではないですよね。言葉でも何でもなく、この人と一緒にいると何か怖いと思わせることっていうことができたりするわけですよね。
確かにね。
高さを送り込む、
うん、
あるいは水が苦手な人間に水を送り込むっていう考え方っていうことを全集中でやるっていうことっていうのって高さが怖いことの逆利用だとか同じものを利用したりするので含むものが非常に小さくても怖くすることというのは何とでもなるというふうに思ってもらえた方が本当の怖さってなんだろうかっていう考える一歩になるんじゃないかなと思うんですけど、これはいわゆる階段の基礎や初歩のうちですこれ。
うん、高さに限ったことじゃないですよね。
つまりね、
う
ん、怖さは人によるっていう話と、高所恐怖症の高所は人によるっていう、ビルも怖けりゃ踏み台も怖いけれども、全部一緒に高所恐怖症とくくることって、 本人の問題ですから。
確かに。
うん。となってくると、カンちゃんに踏み台は怖いとは送れないけれども、うん、透明なエレベーターの高さは怖いと思うのを送り込みは、っていうふうになった、だったりするので、人に、あたら弱点をさらすもんではないというのは、プロレスラーならよくわかる話ですよ。
そうですよね。
こいつは右側に回られるとすぐ死角を作ってダメになるとか、っていうふうに、目の前でしゃがむと、すぐにこの人は、まず一旦はおたおたするだとかっていうのって、知られない方がいいというのとよく似ています。
そうですよね。
うん。だから、怖さは人工的に作ることというのが極めて簡単だと思えばこそ、映画や芝居や講談や、あるいはお話で、人を同じ恐怖に陥れることができるのだっていうところだったりするので、話術という術とはよく言った問題につなげて、良いという怖さがあるんだと知ってもらえれば、この番組、ガンチコるなーとかって思ってもらえるんちゃうかな。
いやいや、勉強になりました。はい、本当に。
公式恐怖症だけじゃなくても、高いところがちょっと怖いというね。うんとかよう分かりますよね。
そうですね。
うん、心配なんて、うん、安心や幸福感より簡単に作れるんでね。いや本当に真っ白いノートを見せるとか、先端恐怖症っていうのもあったりします。うんうん、尖ったものを見せると、うん、怖くても震えが止まらなくなる。うん、しばらく元に戻らなくなる。油汗かいて、うん、なんでハサミの先俺に向けんねん、うん、みたいな人が、うん、稀にいます。
暗いところとか、
うん、狭いところとか、その通りですね。
いろいろありますよね。
暗所恐怖症、閉所恐怖症いっぱいあったりしますけど、人にはいろんな弱点があったりするんですけれども、まあ、うん、乗り越える苦労するよりは、なるべく避けた方がいいんちゃうかな。
う
ん、
そうですよね。
お化けと一緒。
はい、
うん。少し解決したところで、
はい。
行きましょうか、告知。
はい、2021年大衆プロレス松山座最終公演は、12月5日、大阪の、アクティブスクエア大東、最寄り駅は学研都市線の野崎でございます。日曜日の3時からやりますんで、特別ゲストに、極悪同盟ダンプ松本さんをお迎えいたします。松山勘十郎で検索すると、ブログやツイッターなどいろいろ出てきますんで、情報はそちらで仕入れてください。会場に見に来て、この松山勘十郎にラジオきっかけで見に来ましたとでも一言でも言ってみ、どんだけ喜ぶかその目で確かめてみて。
喜ぶだけなのか割引があるのかと思った。
割引、まあ、そこは商売ですんで。
はい、私、日月陽子は、少し前から告知するのをうっかり忘れてました。毎週火曜日、25時半から26時の間で、なんと地上波3テレビの方のドラマに出演しております。皆さんよかったら、まだ第何話かな、まだ残ってますので見てください。
はい、タイトルも言わないの？
そうですね。されど青き空を知るというドラマです。はあ、お願いします。
はい。12月25日のクリスマスの日、新宿ロフトプラスワンから配信版新耳袋の7回目を配信します。乞うご期待。
はい。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら帰るの？詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの城。誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp、 kaidan アットマーク jocr.jp、ファックスは 078-361-0005、 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。